2ページから5ページ、ピックアップニュース。このコーナーでは、市の魅力発見や、皆さんの生活に直結する情報などをお知らせします。2ページ。令和8年度、十日町市ビジネスプラン審査会、出場者募集。地域への熱い思いと、創意あふれる挑戦で未来を切り開く。問い合わせ、産業政策課、電話 757-3139。十日町市は地域資源や地域らしさを取り入れた新たなビジネスに挑戦する人を応援しています。これまで多くのビジネスプランが実現し、起業家が夢を形にしてきました。今年度も12月にビジネスプラン審査会を開催します。十日町市への思いと創意あふれるプランの応募をお待ちしています。十日町市ビジネスプラン審査会。対象者、市の企業相談会や企業セミナーを受講して令和10年3月末までに開業予定の人。開催日、12月22日火曜日。会場、團十郎団団テラス。内容、書類審査とプレゼンテーション。審査員、副市長、ビジネス、金融専門家など。料金、無料。締め切り、9月30日水曜日。創業を支援する補助金。審査会で採択されたプランは、以下の補助金制度を活用することができます。最優秀プラン、採択数1枠、補助率4分の3、補助金額上限100万円。優秀プラン、採択数最大5枠、補助率4分の3、補助金額上限30万円。上記のほか、条件を満たす場合は、ふるさと納税制度を利用したクラウドファンディングを活用することができます。詳しくはこちら、市ホームページ、二次元コードがあります。昨年度の審査会を振り返る。前回の審査会は、多言語対応のガイドツアー、里山の自然を生かしたレンタルサイクル、関係人口増加を目的とした交流拠点の設置の計3点のビジネスプランが優秀プランに選ばれました。十日町市の特色を生かした新たなプランによって、さらなる地域活性化が期待されます。写真5枚。1、令和7年度ビジネスプラン審査会出場者の皆さん。写真の説明。出場者4人が横一列で、十日町市ビジネスプラン審査会の文字をそれぞれつなげて読めるような形で持っています。2. プレゼンテーションの様子。写真の説明。スクリーンには資料が映し出され、その横でマイクを使って話しています。3. 多言語対応のガイドツアー事業。ローラン・アントワーヌさん提案。4. 里山の自然を生かしたレンタルサイクル事業。相田紀之さん提案。5. 滞在型拠点、縁と町。中澤秀幸さん提案。写真の説明。3、4、5は、それぞれのプランに関連する写真です。写真終わり。3ページ。検診を受診して、早めの胃がん予防を。あなたの胃を守る新習慣へ。問い合わせ、健康づくり推進課、成人保健係。電話 761-7350。当市は例年、死亡された人のうち約 20% の人が、がんが原因で亡くなっており、特に肺がん、大腸がん、そして 胃がんで亡くなる人が多い傾向となっています。今回は、十日町病院、清崎博和院長に、胃がん検診の大切さを伺いました。写真、新潟県立十日町病院、院長、外科、清崎博和先生。写真の説明、ソファに座り話している様子。写真終わり。胃がん検診の必要性とは、胃がんはピロリ菌感染が原因となることが多いです。ピロリ菌に感染し、炎症を繰り返すと、慢性萎縮性胃炎、胃の粘膜で炎症が起きた状態が続き、胃の粘膜が薄くなった状態になります。この慢性萎縮性胃炎を放置していると、やがて胃がんにつながります。ピロリ菌感染や慢性萎縮性胃炎をいかに早く発見し、ピロリ菌の除菌や早期がんの段階で治療できるかが重要となります。十日町市の胃がんバリウム検診では、令和7年度から慢性萎縮性胃炎が見つかった人を、要精密検査と判定するようになりました。内視鏡検査で、早期がんの発見につなげること、ピロリ菌感染があれば除菌をして将来的な胃がん予防につなげることが目的です。その結果、数人に早期がんが見つかりました。胃がんは早期に発見できれば根治できる病気です。初期には自覚症状がほとんどありません。症状が出てからでは進行していることが多いため、症状がないうちに検診を受けて、早期発見、早期治療につなげることが大切です。精密検査が必要となった人へ。検診を受診したから安心というわけではありません。受診した結果、精密検査が必要と判定されることがあります。要精密検査の判定には、必ずその判定に至った根拠があります。検診を受けた人は、自身の検診結果を正しく理解しましょう。十日町市は、進行胃がんの人が多い印象があります。きちんと精密検査を受けている人が少ないことが原因である可能性が考えられます。検査結果に異常があるのを怖いと感じるかもしれませんが、精密検査を受診して、より早い段階で胃がんを発見することで、体への負担が軽い治療で胃がんを根治させることができます。治療技術や抗がん剤の進歩により、ある程度進行してからでも治療はできますが、早い段階で見つけるに越したことはありません。精密検査を受けることで助かる命があります。精密検査が必要と判定された人は、必ず精密検査を受けましょう。各種検、括弧検、診の申し込みはこちら。各種検、括弧検、診、最初の検は健康の検、括弧内の検は検査の検、の申し込みを随時受け付けています。希望する人は、下記のフォームから申し込み、または電話にて問い合わせてください。申し込みはこちら。二次元コードがあります。4ページ。熱中症に注意しましょう。大切な命を守るための対策と知識。問い合わせ、それぞれに記載。熱中症は屋外に限らず、室内で発症することもあり、重症化すると命に関わることもあります。症状や応急処置の方法などを知り、落ち着いて状況を確かめて対処しましょう。熱中症予防のためのポイント。喉が渇く前に、こまめに水分、塩分を補給する。エアコンは無理な節電をしない。高齢者や乳幼児には特に配慮する。しっかり睡眠、休息をとり、疲れをためない。屋外での活動、畑仕事などは時間を決めて、涼しい時間帯に行う。 熱中症の症状、軽度、めまい、立ちくらみ、大量の発汗、こむら返り、中等度、頭痛、嘔吐、倦怠感、重度、意識消失、痙攣、呼びかけに返事がない。熱中症を疑った時の応急処置。風通しの良い日陰や冷房の効いている場所に移動する。脇の下や足の付け根を冷やす。症状が改善しない時や中等度の症状が見られる時は医療機関を受診する。自力で水が飲めない、嘔吐がおかしい、重度の症状が見られる時はためらわず救急車を呼ぶ。問い合わせ、健康づくり推進課、成人保健係、電話 757-9764。 クーリングシェルター、指定暑熱避難施設、團十郎や地区公民館など市内31施設を指定しています。自宅で涼しい環境が確保できるときはシェルターへの移動は不要です。図の説明。指定を受けた施設を表示するステッカーで、指定暑熱避難施設、クーリングシェルター、その下に、アルファベット大文字、COOLING、SHELTER の記載と、太陽の下に、家の形、五角形の中に、クーラーと椅子に座った人がいます。図、終わり。十日町涼みどころ、気軽に暑さをしのげる場所として利用ができる十日町涼みどころの取り組みを開始しました。利用者に休憩場所を提供いただける事業者を募集しています。設置要件を確認の上、賛同いただける事業者は申し込みフォームに必要事項を入力してください。申し込みはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、環境衛生課、環境企画係、電話 752-3924。 図の説明。十日町涼みどころを表示するステッカーで2種類あります。耳の長い動物らしきものが、片方はクーラー、片方は扇風機と一緒に書かれています。図、終わり。母子手帳アプリ、十日町親子手帳 by 母子もを開始しました。お子様の成長を簡単に記録。問い合わせ、健康づくり推進課母子保健係、電話 757-9759。 母子手帳機能と地域の子育て情報発信機能を兼ね備えた母子手帳アプリ、十日町親子手帳 by 母子も。母子もは母、子、もはカタカナを開始しました。ぜひ登録してください。図の説明。母と子をイメージしたイラストに母子手帳アプリ母子もの表示があります。図、終わり。対象者、妊娠期から子育て期の夫婦、保護者など。主な機能、母子手帳記録の管理、子どもの成長記録、予防接種のスケジュール管理、子育て情報の配信、月齢に合わせた予防接種や検診などの通知など。利用方法、スマートフォンに母子手帳アプリ、母子もをダウンロードし、お住まいの地域の郵便番号を登録。ただし利用料無料。ダウンロードや利用にかかる通信費は利用者負担。詳しくはこちら、市ホームページ、二次元コードがあります。
5ページ、学生向け十日町着物ごったくツアーを開催しました。 未来の担い手が十日町の着物産業を体感。問い合わせ産業政策課、電話 757-3139。 5月28日から30日の3日間、着物産業の担い手確保を目的とした十日町着物ごったく学生向けツアーを開催し、京都で伝統工芸を学ぶ学生11人が参加しました。学生たちは株式会社関吉、株式会社青柳、吉沢織物株式会社、株式会社羽吹を訪問し、織や染め、桶絞り、金彩などそれぞれの現場を見学。職人の皆さんから工程やものづくりへの思いを直接聞き、十日町ならではの高度な技術に触れました。参加者アンケートでは、全員が非常に満足と回答。職人さんの話を直接聞くことができ、とても勉強になった。工場を見学できる機会は少ないので、進路を考える上で大変参考になった、といった感想が寄せられました。また、多くの学生が着物産業への理解が深まった。十日町市内の事業者で働くことに興味を持ったと回答し、十日町の着物産業が次世代を担う若者にとって魅力ある学びと仕事の場であることが伺えました。十日町は、織、染め、加工などの工程が集積する全国有数の着物の総合産地です。今回のツアーを通して、学生たちは、職人の技術や産地の魅力を肌で感じ、ものづくりへの理解を一層深めました。十日町の着物産業には、全国から学びに訪れる若者を引きつける大きな魅力と可能性があることを改めて実感できる3日間となりました。写真4枚。1、2、写真の説明。着物が飾ってある部屋で、職人が着物についての説明をしています。3、4、写真の説明。着物の工場で、学生たちが直接着物に触れたり、桶絞りについて説明を受けています。写真終わり。